こんにちは、クラブ369へようこそ。活躍させていただきましてみゆきです。
黒剣です。
青いのイルカはファイナルアンサーです。
そして前回に引き続き白いキノコ海鮮だしです。かいちゃんです。
そのキャッチフレーズだんだん馴染んできたんです。
クラゲのようななんか
いいもんね。白いキノコ海鮮だしです。
なんか僕らみゆきさんもちょっとつけた方がいいんじゃない、
う
ん、
もうわけが分かんなくなっちゃう。初見の人もう何の情報もないからね、
う
ん、
そう
前回さ30分オーバーしちゃったの。
はい。
だからちょっといろんなとこを切ってみた。
はい。
最初の説明とか。
あーすいません。
なるべくみんな早口でどんどん言いたいことを言おう。
はい、わ、はい、かりました。そうします
。
倍速で、
まあ、ゲストも来てるんでね、やっぱり。
はい、あのすいません、はい、
やはり多くなると思います、
しゃべり。しかもポッドキャストの機能であの 0.7 倍速とかあるんで。
できます、できます
。
1.5 倍速
遅くするっていう。
そう。
Spotify もあります。
あります。あるらしいです、
じゃあ僕らが早口で 1.5 倍速で話して
あ、なるほど、ゆっくりゆっくり
逆に
説明
が30分過ぎちゃうからね、
普通に喋ってるやつを早めに聞いてくれた方がええやん。
あ、そうですね、
はい、
じゃあ今の全部忘れてください。
はい。本日のトピックなんですが、
はい、
ニュースではなく、まあ、芸術なわけだよねっていうことで、
はい、
絵とか絵画とか、はい、またなんかこう芸術アートに関するものであれば、
はいはい、はい、
読書の秋。
読書の秋。
はい。
アニメ。
はい。
まあ映画、まあこの間やったけど、まあ映画はちょっと足りないよねっていうことで。
はい。
はい。
じゃあまず、一個、その現地にあるやつで、ちょっとあの冒頭には、あの会う時に話したんですけど、
はい。
まず、デンバー空港。
デンバー空港。
はい。っていうところが、ありまして、で、はい、そもそもデンバーという場所がちょっと不思議な場所で、
はいはい、ちょっと待って、青函線のニュースするけど誰これ、
え、青函
ちょっとわかんないです。
あ、すみません、僕です。あの、これなんでこれ選んだかって言ったら、あの
冬木さんだと思った。
え、冬木さん。
ど
っち受け
て、今探してる間にちょっと、
あ、ありがとうございます。あのシャンプーの匂いっていっぱいいるじゃないですか。みんなシャンプーの匂いとか、あのシャワー浴びた後の匂い、
はい、
ナチュラルでいいっていうじゃないですか、
はい、
これあのボディーソープの匂いなんですよね。
私伝説のノリで話してるから、
これは普通の話をしてる。
やっぱその前言ってた、生きてきてずっと根付いてたものって頭に残るっていうじゃないですか、
はい、
でナチュラルに生活の中に溶け込んでくるって、
うん、
普段人がつけないようなほんまにザ香水みたいなやつって、うん、やっぱりうんって思う人もいると思うんですけど、うん、やっぱ普段からみんなシャンプー使ってて、それに近い匂いにすると なんていうんですかね、違和感なくスッと。
いや、違和感あったよ、だから気づいたんだって、
う
ん、
あ、そっか。じゃあ違う、ちょっと香水買わないと
目の前、しかもさ、タンクトップ姿な
の。もう、はい、あの早く喋りたい。
はい、すみません。はい、じゃあちょっと巻きでいきます。
はい、
で、ですね、まずデンバー空港のデンバーの、
はい、
さっきイルカさんが喋ってくれたんですけど、
はい、
上空から見るとまずまあ、まんじかな、
はい、そうですね、まんじっぽい、
まんじっぽい形になっていると。
まんじ、
はい、
まじまんじのまんじです
よね。まじまんじですね、はい、そうで、あともう一個、まずデンバー空港ではありえない、こういう象馬がいっぱいあるらしいんですね。
ユニコーンですか。
これは青色の馬が、
青いの馬
ファイナルアンサー。
お仲間ですか、
青いの馬、デンバー空港っていう。
語呂がちょっと同じ。で、なんなら、このアヌビスでしたっけ、
アヌビスですね。
もいるし、
エジプトの壁画とかに描かれてる、はいはい、犬が頭の、体が人間の、巨大人間みたいな。
まあ、レプテリアンの一種じゃないか、でしたっけ、確か。そうですよね。
これは、エルペルゲルでいうと、このゲルタイプの、うん、宇宙人です。なので、
あと、ちょっとだけ補足でごめんなさい。喋、はい、ってる途中に。これ、アヌービス、エジプト神って言われてるじゃないですか。
うん、
これ、一個面白い説があって、
うん、
前回のその台風のやつにちょっとだけ繋がるんですけど、うん、大丈夫ですか、
全然全然大丈夫です。
なんか台風って、いや、これ、一回僕調べたことあって、おもろいのが、うん、その台風って台風って言うじゃないですか。
うん、
で、それの台風の王を一個抜いたら、テュポンって、とも読める。ですけど、テュポンって昔 そのギリシャ神話に出てくる神様なんですけど、
風や、すごく
風、あ、そうですそうです、風の神様って言われてるんですけど、テュポンってなんで海を落とされたかって言ったら、
ちょっとノイズ入っちゃうから、
あ、すいません、机触ったらノイズ入ります。熱がありすぎて、
あ、お願いします。
ほんで、ゼウスって全知全能って、まあ実はそうではないんじゃないかっていう説もあるんですけど、
うん、
皆さんがよく知るゼウス、はい、神様の、
ね、
がゼウスって結構暴れ馬というか、うん、あの、うん、悪ガキで、うん、あの破天荒なやつで、うん、あの神様の中にも神族って言ってあの、はい、地球で言ったら部族みたいな、はいはい、いろんな部族があって、うん、神様の中にも波頭があるんですけど、うん、その波頭を荒らし回って他の神様に怠慢打ったりとか、うん、怠慢しろやみたいなで、うん、勝ち進んでいってもうめちゃめちゃあの番長みたいな役割をしててゼウスが、うん、そっから多分全知全能で最強っていう説につながってくるんですけど、
ジャイアンだね、
ジャイアンです、
うん、なるほど。
ほんで初代それを見た初代神のガイアが怒って、うん、こいつどうしようみたいな、うん、そのヤンキーを持ってしまった家庭の母みたいな気持ちになって、うん、でそこでもうできるだけ最強の生物作ってもうゼウスやっつけちゃおうってなって、うん、それで作ったのが最大にして最強って言われるテュポンっていう、あの神じゃなくて怪物って呼ばれてたんですけど昔は、うん、ほんでそのテュポンがあのゼウスを瞬殺するんですよ、うん、ほんでゼウスの手足の剣を切り取って洞窟にしまうんですけど、うん、でしまってこれでおしまいってなったんですけど、うん、ゼウスの仲間が助けに来て、うん、ヘルメスっていうあのブランドとかのモチーフになってヘルメス神が来て助けて、そしたらゼウスも一回やられてるからもうそれで怒り狂って、うん、次羽の生えた戦車に乗って、
あの面白かったの今
戦車に羽生えてるって想像したら今面白かったんですけどごめんなさいごめんなさい羽の生えた戦車に乗ってやっつけに行ってチュポンで雷槌みたいなのブワーって打ちまくって、
あれキングダムハーツそれやってた今、
うん、え、そうなんですか、
そういう技ある、う
ん、ある、
ね、
う
ん、あ、知ってる、
ありますあります、うん、なんだっけ、あ、
そ
う
そ
う
そ
う、
ヘラクレスの、
あ、そうそうそうそう、
そうなんですね、あ、そうです、羽の生えた戦車に乗って、うん、で雷帝とか撃ちまくって、うん、テュポン逃げ回るんですよ、うん、もうなすすべがないからあいつやばいってなって、うん、ほんでそのまま逃げ切ってあの海の上に行くんですけど、その時にあの戦車じゃなくて念力みたいなの使ってゼウスが、うん、あの巨大な島持ち上げて投げるんですよ、うん、でそれの下敷きになってテュポンやっつけられちゃうんですけど、うん、その島が今現在でいうイタリアの下にあるシチリア島っていうところが、うん、あのゼウスが投げた島っていうところがあって、ただテュポンも不死身なんで死なずに下で動けないままお前お前って言ってもうやめろって言って火吹き続けて、それが火山になって、エトナ山でしたっけ、ありますよね、
イタリアの、
はい、
うん、火山、
あのヨーロッパで一番でかいって言われてる富士山と同じぐらいの山、形も似ててエトナ山っていうのになったんですけど、
なるほどね、
はい、
すごい。で神話特集やろうか、
あ、神話特集やりましょうか今度すいません僕止まらなくなっちゃうんで、
黒剣だけの回作るよ、
黒剣、
はい、でごめんなさい、最後エジプトになんで繋がったかっていうと、
あ、そうです、
あのオリュンポス、オリュンポス、オリュンポス、オリュンポス神族十二神、十二にいる神様の中に入ってるゼウスの神様なんですけど、他の仲間なんで助けに来なかったんやって言ったら、他の仲間テュポン見た瞬間ビビってあいつやばいってなって、うん、あいつはもうやめとこうみたいな、ノータッチで行こうって言って、みんな動物に変装してエジプトに逃げたっていう、だからエジプトには動物の壁画とかが多いっていう、半分人間半分動物っていうっていう説もあるんですよね。
じゃあ十二神族の他の人たちなん
だ、はい、ここに乗ってるそのデンバー空港にある銅像の一つの、これはアヌビス、
ね、
もしかしたらあの逃げて回ってきたあのギリシャ神話に出てくる神様の一人なんじゃないかっていう、
なるほど、はい、ちなみにガーゴイルっていうのも銅像があるらしいです、
デンバー空港にね、
そうなんです、
はい、すごいね、東南アジアとかにいる神様なの
ね、
そう、ガーゴイル、そうですね、
そう、なんでこんなに混ざってるのかちょっと分かんないんですけども、で、戻すとデンバー空港にですね、
はい、
あの意味深な絵画というか壁画があるんですよ。
カラフルだね、なんか
めちゃくちゃカラフルで、しかもなんか最近描いたんじゃないかぐらいのすごい鮮やかさなんですけど、
確かに、
うん、まず拡大できるか
な、虹の中にすごい人がごちゃごちゃいる感じの絵だね、
虹、
そうなんです、いっぱい人種が多分いるっていうのを、
うんうん、
人種の誕生だと思うんですけど、うん、
動物もいるんですか、
多分いますね、これは全てにおいての、うんうん、生き物がいっぱいいると思います、
なんかパッと見るとさ、あれみたい、七福神の絵にちょっと似てる、日本人だから、
で、
すごい、
そっからですね、2枚目の壁画が完全にちょっと怪しい絵になってまして、軍服着てる男が刃持っ ったり銃持ったりして、でその下に苦しむ人たち、嘆き悲しむ人たちの列がめっちゃあるんですよ、うん、
民族系のね。
そうですね、うん、でここの中に眠ってるこの子供がちょっと私はちょっとまだ分かってないんですけど、
うん、
ここのその城とかもあるんですよね、
うん、
でこれは多分ナチス率いるそのドイツの兵士を表してるんじゃないかと言われてて、多分この鳥も多分意味ありますよね。
あ、平和の象徴、
はい、これを指してるんだと思うんですけど、
うんうんうん、
でその右にあるビルは911テロによって破壊された
ワールドトレードセンタービル、
はい、っていう意味をなしてるそうです。
この絵さ、いつ描かれたの？
いや、わからないんですよ、それが。
きっとでもその
多分調べたら出てくると思うんですけど、おそらく 9.11 より後じゃ、あ、前じゃないと。
前じゃないと、そうですよね。
ロンドン空港ってそもそもできたの結構昔です。
いや、でも多分これは新しいんじゃないかなと思って、この空港自体は。で、デンマーク空港なんか2つあるみたいなことをこの間知って、こっちはあんまり使われてない空港。
実際行ける、私たちは行ける、
行けるんじゃないかと思うんですけど、でもそれを実際に、私のその、何ですか、青井のイルカさんと私が会ったことのある、うん、
はい。
って方が、うん、実際に、こういう空港あるよって教えてくれた空港なん で、 あと写真も撮ってるとこ見せてくれたんですけど、この海外以外にも、宇宙人が普通に、普通にポップな宇宙人がこうフィンって書いてこう、あるような絵とかがあるんですよ。
納豆割ってる。
納豆割ってるのかね、わかんないですけど。だからそれをその見せてくれたことがあって。
へ
なんか本当に特に、本当に不思議なんですよ。す
ね、宗教画みたいだね、ちょっと。そうなんですよ。にしては混沌としすぎてるけど。
混沌として
る。デンバー空港、国際空港は1995年に建設されたアメリカで一番大きい空港です。
そして、1995年。
1995年のいつですか？
いつとは書いてないな。
ああ、日付まで出ないとちょっとごめんなさい。
このやりとりよくやるんですけど。
はい、でも95年にこれが出てるってことは、9.11 より前なんですよ。
あれ？そうですね。何年だっけ ?9.11 って。
2001年です。
あれ？そんな最近？
そうです。う
ん、
ドイツ人のわかるよね。
ドイツ人のわかるんですけど、このビルに関してはわからないじゃないですか。
あ
その 9.11 のビルなんじゃないかって言われてて。
へ
で、その次が、これ、あと、左側のその苦しむ人々の、うん、苦しんでる、何に苦しんでるかって言うと、化学物質。
おろ。
だそうです。
化学物質。
だからガスマスクをしてるんですよね、この兵士が。
あ、守備室？
はい。で、その次の戦争で化学兵器を使われることを示唆しているという説があり。うん
はいはい、
で、その3枚目の絵は、まあ、さらにちょっとですね、すごくてですね。
はいはい。
燃える炎をバックに動物たちはガラスケースに入れられているのは、ノアの箱舟というような。
火じゃな、火なんだと思ったら水じゃなくてそこ。
確かに。そうですね。
ね。
それで、種を保存するっていう意味が込められてるそうで、で、その真ん中の女の子を抱えて、いるのはマヤ暦のカレンダーで世界の終わりを意味しているそうで、でその下にですね3つの棺桶があって、
はい、
それがそのいろんな人種の子供たちが眠りについてるそうなんですよね。
そうなんですね。子供なんですねこれ。
子供らしい。
ぱっと見真ん中の人
は成人女性。私はちょっと女性かなって思ったんだけど、はい、でこの人種が終わりを迎えるんじゃないかって言われてる。
子供3人じゃん。
はい、
3人だよね。
これ3人。
あれ思い出しちゃった。あれ。はい、あれ。あ、出てこない。ほら。
3匹の子豚。
あ、僕も思いましたけど。
第3の予言。
あ、ファティマの。
はい。
はい。
あ
3人の。
はいはいはい。
兄弟。
そうですね。お姉ちゃんと妹と弟。
うん。
はい。
これ一番左の人、ターバンみたいなの巻いてますよね。
だ全然関係ないんですけど、今、こっちも調べてて、うん、3月19日の、1994年ですね、
うん。
で、これ計算したら、36でしたね。
うん、おそれ何の日付ですか？
あ
しかも
石碑に書いてある。しかもこの上にまあフリーメイソンのマークと、
わ
ーデンバー空港にあるみたいなんですけども、
デンバー空港にあるフリーメイソンのマーク、
はい、に、3月19日1994って書いてあるんで、
が建てた日？
おそらくそうやと思うんですけども、これ全部足せば、3、1、
9になります。
で4でしょ？
はい。
で、9足したら13でしょ。はい。
13。
3。
1990。
なんかさ、黒犬がさ、ランニングだから、小学生みたいな。
そうなんですよ。3月。
3月19です。
8、2、
1人だけおかしい。
9です。
9になった。
36からの9ってことでしょ。
そうですね、
36。369ですね、思いっきり。
やばいっすね。
はい。
うさ、9、そうだよね。さっきも95年、94年だから、その世紀末ってことで、あれなんだろうね、うん、マヤ歴の、その、
そのなんかタイトルにもある369。うん、僕らこれを毎回、なんか数字、ことあるごとに、足していくんですけど、例えば生年月日で言ったら、僕、まあ年齢別に言っても大丈夫なんで言うんですけど、うん、1991年の5月9日生まれ。やったら、1と9と9と1と5月9日なんで、5と9を足すんですよ。で、それを足して、もし二桁になったら、10の位と1の位を、離して、もう一回一桁ずつで足すんですよ。っていう風にして、永遠に一桁になるまで足していくんですけど。う
ん、いくつだった
?9 でした。
私も9だった。
あ、僕ですか？
あ、私も9だった。
9は神秘的な方ですね。
は
い。そうです。
9。
9です。
あ、そうだ。
集まりますね。
カパラだ。そうだ。
ちょっと待ってください。僕もちょっと今確認して、ちょっと喋ってもらって。
なんで、まあ、僕、暇なんで、昔、ミクシーとか流行った時に、僕がこれ発見したのが中学生の頃なんですけど、中学生の頃にミクシー、マイミクの200人から300人ぐらいおったんですけど、それを、全員やったんですよ。暇なんで。
すご暇だね。
そしたら、大体、2か3、もしくは1に固まるんですよね、みんな。
そうなんだ。
僕、7でした。
あ、
一緒。
7は、僕1人しかいなくて、はい、2、300人中。
はい。
それが幼馴染やったんですけど。7も少なくて、で、9もたまにいて、神秘的な人で。
はい。
マイケル・ジャクソンも確か9でしたね。
はい、黒犬が言うなら間違いない。
ほんまですか？脱線しました。
ですね。で、まあ、結局はこの絵がどこに行き着かったかっていうと、最後は争いが終わって平和が訪れた後の世界を表しているそうで、はい。で、いろんな人種の子供たちが集まって武器を真ん中に収めているそうです。
でもさ、あんまり人が訪れないところに描いて、もうしょうがないよね。
そうなんです。
渋谷の駅とかに飾ればいいのにね。
確かに。
それか、ほんまに興味がある人だけ、やっぱり足、お運ぶじゃないですか、腰を上げて、
うん、
そういう人たちが拡散してくれることを願って、あんまり人目につかずメディアにもバレないところでひっそりやってるっていうのもありそうですよね。
こういうのって必ず作者載せるじゃん、駅にある絵とか、
はい、
アートだから、はい、ないのかね。
確かに。じゃあ作者については別に書かれてる記事はもう見当たらずで、
ね、
そうなんですよ。
普通芸術的に見てもね、美しいから。
そうなんですよ。で、この次のその地球が向かってる先が、その、まあ、次に向けてのその人類が一致団結するじゃないか、
うん、
どうなんだっていう、どうなるんだっていう、
この私たちの人類の時代終わって、もう一個違う人種の時代に行くってことなのかも。
もうどうなるんでしょうか ね、ちょっとわからないんですけど。
確かに。
そうですね。ちょっとこの壁画についてはちょっと簡単にね、そう、じゃあ行こうぜみたいな行けるような街じゃないと思うんで、
はい、
まあ、ちょっと勇気のある方は行っていただいて、はいはい、あくまで私が話してるのは一節なので、うん、皆さんがいっぱい調べていただいて、こう思いをはせていただけたらという感じでございます。
そうですよね。なんか
シェルターがあるって、
はい、デンバー空港の地下にってあるですね。それこそ、はい、あれですよね、日本の永田町の駅の下にもあるんですよね。
あ、
はい、すごい大きなドリルをしまうスペースがあるっていう話。
はい、こういう都市伝説が僕ら一般人にも知れ渡って何も隠そうとしないことって、うん、もうバレてもどうでもいいみたいな、
うん、
バレても全然どうってことないですよっていう自信の表れっていうことっていうのもあるらしいです。多分
それ、あ、そういうことか、
うん、
そ
う。
だってこれバレたところで、
はい、
例えば我々みたいなのがそんなあるらしいよって話しても、うん、いやそんなないでしょ、
はい、
っていう答えが返ってくるのが基本じゃないですか、うん、だってお前見たことあんのかって言われたら、はい、いやないっていう話になるだけであって、
うん、
はい、っていうことやと思いますよ、はい、でそれってそれこそめちゃくちゃ話さかのぼるんですけども、うん、やっぱ結局消化体にまつわると思うんですよ、
はい、
それは例えば消化体とか、その 食べるものとか、すべてにおいて、例えばまあちゃんとしてる人がいたとしたら、うん、もっと気づきがあると思うんですよ、そういうことに対して。で、感受性ももっと豊かになると思いますし、
はい、
その感受性が鈍っている分、
はい、
あのそういう話を聞いても、いや、ないないとか、はい、そうなんだ、で、右から左みたいな、
はい、
っていうことになって、結局、上層部は、それがバレたところで国民に浸透しないっていうのは分かっている。
そうだね。
だからその浸透させないためにそういう策略として食べ物であったり、うん、なんかその見えるものであったり、電磁波であったりで、はい、惑わしてるわけじゃないですか。
はい、
多分、何とも思ってないっていうのはそういう理由やと思います。うん、
ああ、
まあね。
はい。
だって結局、その前回の話に戻るんですけど、うん、農薬も悪いって分かってんのに、
はい、
タイの国民の6割ぐらいが農業を営んでる方なんですけど、
うんう
ん
は
い、その人たちはその体に悪いから、うん、農薬分かるけど、
うん、
それを作らないと、作物が育つスピードも遅くなるし、
う
ん、俺ら稼げなくなるから、うん、やめてくれ頼むからって言って、うん、悪いって分かってんのに、もうそれしかすがるものがないっていう状況にさせてる政府の策略ですよね。完全にはまってますよね。
だから全部が悪循環やから、どうやってこれを打破しようかっていうのを考えるじゃないですか、普通は。
うんうん、
でも、まず、そこまで、みんなが知っていないから、
うん、
打破する、打破しないとかいう問題じゃないんですよ、多分。うん
はい
はい、
だから知っていくっていうのはすごい重要なものやと思っていて、うん、で、それこそさっきのデンバーの、壁画じゃないんですけども、そういうメッセージを書いてる人がいるわけじゃないですか。
うん、
で、それに対して、どういうキャッチの仕方やと思うんですね。どういうふうにキャッチするかで、今後自分たちが歩んでいくような未来、うん、まあ、いい方向に向かっているとはいえ、
うん、
その一人一人の本当にちっちゃな行動が、
うん、
いい方向にもっと向かわしやすくなるんじゃないかなって思うんですよね。
はい、
なんか、すごい、都市伝説っていうよりは、
は
い、なんか、
は
い、はい、話になるんですけども、
はい、
都市伝説ってね、そういうのあるらしいよが楽しいからあれやけども、
はい、
まあ、でも実際本当にこれ起こってるって考えると、
はい、
え?っていう話じゃないですか。
それを噂話でしか回ってこないけど、実際それを目にした時のみんなの、
うん、そうなのね。ね、でもそう、最初そのベース、信じないベースで始まってるから、興味を持たせるために、エンターテインメントにしたのがテレビで、都市伝説って陰謀論っていうステッカーができて、っていうブランディングだよね。それがもう、エンタメでしょっていうところから始まって、でもそれが実は本当に起きてることのコーティングであって、で本当に起きてることをさ、話したりするとさ、それ陰謀論でしょで一周されるわけさ、こっちは。
そうですね、はい。
それってすごくなんだろう。
はい、
なん
そうですね。
ね、もう、はい、もどかしいよ、ね。
のれんに
腕押し。
はい、腕押しですね。
はい、
ぬかに釘みたいな、はい。
それが、もうそういう世の中に、まあね、子育てとかで大変でしょうけど、うん、
はい、
なんかもうちょっと、身の周り以外のことにも興味をね。
うん、
それが、むしろ子供につながるっていう。
そうなんですよね。はい、だからもう直接的に今つながってないから、みんな、あれなんですけども、結局、本質を見極めると、君たち、あなたたちに全部つながってることが、実はね、わかんないようになっていて、
はい、
でもそれを、なんていうんですか、周りくどくやられてるというか、
はい、
でも守りたいものを一つ、それしかないから、
はい、
それを守っちゃうけど、守り方を間違えてる感じであって、
はい、
で子供を守るためにも、じゃあどうやって子供守ったらいいのって。例えば学校でいじめられました。
うん、
でも、そのいじめを起こした生徒に言うんじゃなくて、学校の先生に言っちゃうじゃないですか、今って。
はい、
じゃなくて、そのいじめをどうやってなくしていくかってことを考えないと意味ないわけであって、
はい、
なんか、こないだもあったじゃないですか。
うん、
神戸かどっかで。
うん、
先生が、そう、はい、はい。いじめをしているみたいな。
カレー、顔にカレーを、
はい、とか塗ったりとか。
で、カレーをなくしたんですよね、はい、給食から。
で、それって、ね、そもそも本質を捉えてないじゃないですか。
そうなんですか。
はい、
い
カレーなくしたらダメでしょって。小学生みんなカレー目当てで給食食べるでしょみたいな。
はい、
じゃなくて、教師をそもそもなんで、問題は、その、なんでそのいじめが始まったのかっていうところに、うん、まあ、目を置かないといけないわけじゃないですか。
はい。
なのに、そのカレーをなくしたらいじめがなくなるんかなって絶対ないから。
うん、
いや、もう、は
い、
すごい、これも、ちょっと壮大になってしまうんですけど、
うん、
車乗ってて事故起こしたら、
うん、
事故起こした人が悪い。車はまあ残しとこうや、はい、なるけど、
はい、
お酒もお酒飲んで、
うん、
暴力沙汰を起こしました。お酒、うん、暴力、お酒飲んで暴力を起こしたやつが悪いってなって、うん、お酒はでも残しとこう、美味しいから。
うん、
で、タバコ吸って癌になるじゃないですか。
うん、
吸うやつが悪いやろ、うん。タバコは残しとこうってなるじゃないですか。大麻、
うん、
もそうなんですけど、大麻吸ったら、大麻もやばいから、あ、これ禁止しようってなるじゃないですか。
うん、
それと一緒で、うん、そのなんか、カレー、その、ほんまに悪いところを残したまま、カレーを禁止するっていう謎の、あの、ね、根本的に誰が聞いてもずれてるような、ことをやってしまってるけど、
うん、
気づいてないみんなっていう。
いや、みんな気づいてるよ。
気づいてる。
気づいてます
よ、国民で。
そう、全員、多分ネットではすごい突っ込んでるけども、はい、でも、無理やりテレビが、それこそそういう流し方をしてるから、
はい、
っていう。なんで、テレビは多分間違ってるって分かってるけど、はい、こうやって報道しないといけない。なんでかって言ったら、
はい、
多分これを絶対見てる人はこれ突っ込むだろう、
はい、
絶対ちゃうやんって、はい、こっちのニュースにすごい目取られてるんですよ今、
はい、
じゃなくて違うところで違うニュースが動いてるんですよ、
そうですね、
っていう ことなんですよ、
だいたいそういう
と、はい、だからもう全部、うん、あの先手打たれてる感じですよね常に、
うん、
だからこっちはそれをあの明らかに間違ってるやんって分かってても、はい、他のニュースも気にしていかないと、
はい、
生きていけないというか、
だってね、はい、癖になってないですえ、なんかさ、大きいニュース流れ始めてさ、はい、裏で何起きてるんだろう。
はい、
政治の、その
、何
でしたっけ、法が普通に改正されたりとか何でしたっけ、なんかそういう
憲法改正、
うん。新しい法が作られたりとかしてるじゃないですか。うんうん、そう、この間も多分台風中にありましたよね。
うん、そうですね。はい。あの、自分の家で、あの、はい、農作物育てたら罰金みたいな。
え、そうなんですか、
そう、捕まるし。
そうそうそう。
そう。
え、どういうことですか、農作物ってプチトマトでもアウトした。
あ、かん。
朝顔とかどうなるんですか、
食べ物じゃないでしょ。
うん、
今のは忘れてください、
はい、そうなんですよ、で、あの、しかもその食べ物あかんっていう話、うん、もう法律で決まったん、もうプラスアルファ、
はい、
その台風の間に国会議員の給料上がってるんですよ、
そう、そうなんですよ、
うん、
もうそれはおかしくすぎて、あと今度増税終わって、で次あの介護保険の負担額を増やそうっていう、はい、うん、あと銀行口座も上げようとしますよ、なんか維持費、うん、
あの貯蓄してたら勝手に取られるやつでしょ、
う、うん、走行税とか、ね、どうなったのっていう意味がわからない、
はい、だからその多分何かこの問題を起こして、多分そのうまくお金を取れるようなシステムにしようとしてるんですけども、
うん、
まあ、これが結局あの、まあ、全然あの絵画とか変わってくるんですけど話が、うん、その日本にもそうやってやろうとしてる人がいるわけじゃないですか、
うん、
で明らかにこの一つの問題を見た時に、
うん、
絶対違うやんって突っ込めるけど、
うん、
それ以上掘ろうとしてないんですよみんな、
うん、
で掘ろうとしてもその掘る時間がないとか余裕がないんですね、
うん、
生活に追われて、
うん、
はい、それが多分一個大きな問題なんじゃないかな、
うん、
自分の生活をあのもっと良くしていくためには、
うん、
今の生活も確かに大変なんですけども、うん、例えば今自分がすごい沼にはまってるとするじゃないですか、
うん、
でそれをもがけばもがくほど下に落ちていくわけじゃないですか、
う
ん、じゃなくてその問題をもがくんじゃなくて、一旦自分がどの立場にいるか考えてみたときに、
うん、
どうやってそこから脱出するかって話だと思うんですよ、うん、
はい、
そうですね、
はい、だから今までやってるやり方じゃなくて違うやり方で助け、なんていうんです、助からないと、無理というか。
うん、本当に、そうだと思います。
で、すごい今、どう、本当に、その、問題をどうキャッチするかの問題で、
うん、
さっきも言ったんですけど、その、いろんなメッセージが込められてると思うんですよ。壁画でも、
はい、
あの、アニメでも、漫画、映画でも、音楽でもそうですし、うん、その、作り手が絶対いて、作り手が何かメッセージをやってるわけじゃないですか。うん、このおかしな世の中に対して。
はい、
それを、ただのエンターテインメントとして見るか、はたまたメッセージとして受け取るかの違いで、
うん、
多分変わってくるとは思うんじゃないかなって思うんですよね。
確かに、
はい、確かにそうですね。
いいこと、いいところでまとまりましたね。
いや、はい、まとまりました、
ね、ありがとうございます。
すいません、
それでは今回はこの辺で
終わり、
もう時間
ですか、思います、はい、ありがとうございました。当クラブで話す内容のすべてはメンバーが調べた上での見解であり、押し付けるものではありません。気になったらぜひご自身で調べてみてください。
はい、その通りでございます、
はい、それではまた次回、さようなら、
さようなら、
さようなら。